手術つかない。もう陽介くんはねよくわからないみたいですけども、でもそれでいいと思っていて、僕は建築系ラジオの時はそれでもう雑談すぎて話にならねえと、俺ならこう言うぜみたいなのがバンバン巻き起こって意味不明なツイッターがバーって並んでみんながうわ100件溜まってるみたいな、それでいいと思うんですよね。だからこれに対してバンバン意見を言ってほしい。僕らは多分帰ってからそれを見ると思うんですよね。でやってくれと、それいいなと思っていて、こういう議論なんですよ。だから僕らが言ってるのはこうやって実際に場所を作ってやって反応を見て、そこからこの議論を巻き起こしてる。でそれでどうだどうだって言って、で今ここでちょっと議論が起こってる。それをやってほしかった、やっぱりそのネット上で。ただやっぱり思うのは、まあこれはエゴですけれども、参加者にはちゃんと言ってほしかった。なんかねあるんですよ。つまり求めちゃってるの、やっぱりネットって無責任すぎるから、こうしてほしいこうしてほしいっつってやってくれっかなみたいな、どうかなみたいなこと言いながらどっかでちょっと求めてるんですよ。いいやついねえかなみたいな。だから名前出るやついっぱいいるじゃないですか、みんなのフォロワーみたいな。そいつがバッと言えばそれに対して意見がバッと起こる可能性があるっていう、それをね見てみたい。僕たちもずっと会場で、うん、
ツイッターで僕がフォローしてたりフォロワーの中でも、そのまあ発言としては返ってくる人は結構いるんですけど、その活動として具体的にリアクションを動かしてリスポンスの反応がいい人ってのはまあ2桁いるかいないかぐらいで、500分の10いないくらいのレベルで、しかも藤村さんが確か建築学生にフォローされた場合はフォロー監視返すっていうルールやってて、それで建築学生が今だいたい1200人とかツイッターをやってるっていう計算になっていて、分かりやすくてすごいありがたいんですけど、その中で何人一体そんな具体的なレスポンスすぐ起こせるやつがいるのかって言ったら、やっぱり10人15人とかかなり限られてきてて、で今日の学生団体会議に来てくださった、まあ、団体の方々も、まあ、意見みたいなものは事前の討論でも出てくるんですけども、その、まあ、民主党的というかかつての否定はすれど提案せずみたいな、でなんかないんですかっていうその姿勢が今の学生の基本的なスタンスなのかなっていうのもあって、でツイッター上にこういう、まあ、種みたいなものを投げかけたとしても、まあ、なんか頑張ってなんかないのみたいな、提案欲しいなみたいな、そんなような発言ばっかりで何もできないっていうのが今のツイッターをやっている建築の学生の現状だっていうのは非常によく分かってよかったと僕は思いますけど、まあ、よくなかったんですけど、
まあ、それについてはすごくあって、ちょっとねもうなんか工事内で寝てるから、これがもう上げられるかわからないし、もうなんかよくわからないでこうみんな言っていったらいいと思うんですけれども、だって僕から言えば、例えばブログがあるじゃないですか、まあちょっと古い趣味なのかな、まあ今インスタントに物を言うことが主流になってる時代の中でちょっと古いかもしれないけど、ブログっていうのがあって、ブログのだからそれを見てる人の数がバーッといるじゃないですか。そういう人たちだけブログの世界の中で結構英雄的な立場があるわけじゃないですか。ツイッターとかでそういうのないかなと思うんですよね。
いますじゃん、実際にいるじゃないですか、変な、
あ、変なやつ、ツイッターの中で変に影響力持ってるやつ、僕の中ではあのね言ったけど、フォロー数よりフォロワー数が多いやつは変にちょっとおかしいなと思ってて、だってその影響力があるのかなと思ってる。例えばワイパッカーとか割と多いなと思って、そういう人いないんですかね、あのフォロワー数の方が多いやつ。僕はねたまにちなみに少ないんですけど、あどうどう、いないいないのかな、テイヤがいないの、フォロワー数の多いやつ、あ、いる？ちょっと意見を聞きたいんですけど、それでどうなんですか、自分がどういうツイッターでどういう立場にあるかみたいな話があるんじゃないかなと思ってる。で今はもう完全にあの、うん、そう、今のアーキティビがどうとかじゃなくて、ネット社会の中でそういう人がどういう影響力を持ってるかっていうのを聞きたい。
影響力、持ってるかって言われても多少実感してなくて、まあなんかそれは興味としてフォローされてるくらいなのかなって私は思ってないです。特にそのフォローしてもらってる人たちからは、まあツイートに対してレスポンスはあるけど、それ以上のことはまあ特にあるわけでもないし、あんまりなんかその フォロワー数が多いからそれ以上の実感みたいなのはないんですよね。はい、
なんかまあフォロワー数に関してなんですけど、まあ、僕もアキティビ始めてツイッターをそれから始めて、なんかその実際に告知していくうちにフォロワー数っていうのがだんだん増えてって、でもフォロワー数減らすことってできないんですよ。で勝手にフォローされて興味を持ってくれてそれはすごいありがたいんだけど、それを例えばフォローしていったらそれはそれで情報が多すぎるというか、そう
どんどんの選ばないでフォローしてちゃうと、やっぱりそのハリカイさんがさっき言ってたように情報が多すぎちゃって、私も選んでそのいきなりじゃなくて、フォローされてからすぐフォローし返すんじゃなくて、人を見てってこの人この人って私は少しずつやるようにしてて、やっぱりむやみに、まあ、フォローされたから仕返す人もいるけど、それはちょっと私は違うなって思ってます。
まあと言いつつさっきまでずっと喋ってた名前なんでしたっけ、なんだっけ、コウズキくん、コウズキくんどっか行っちゃったんですけどまあ松田さんも寝てるんですけどまあアキ TV2010 っていうのがまあどうなんですかね、そういった意味で、まあ、改善すべきはすべき点は多分たくさんありました。戻ってきました、コウズキくん。必死にフォロワーの数とフォロー数についていろいろ熱弁していたのにその場を抜けてしまうとは、まあ、どういうことでしょうか。
今も来てるんですけど、僕は銀茶会の野立建築中についても一個の リーダーの独創に対して常にこう周りのメンバーとの兼ね合いを取っている立場でして、常にこのコーディネーターみたいな部分があったんで、それをやってしまったわけで、今ちょっとラストオーダー来てるんで、それのね、それの確認をね、もう一回できますかっていうのをね、今やりに行ってるわけですよ。今来てるわけですけれども、それで今抜けてるわけで非常に申し訳ないんだけども、各ロックダブルでこれが郵送に流れることは非常に申し訳ないんですけれども、でまあ話を続けますと、ちょっとね完全に読めてなかったからあえてちょっと前思ってたことを言いますけれども、そのうちねツイッターみたいなインスタントなツールでもヒエラルキーが発生すると思ってるんですよ。つまり今だいぶ無責任だ、フォローするのは勝手だし、むしろこの人の意見が来ないよとフォローするのはもちろん向こうも勝手だし、だから結構勝手な立場で自由なような空間を意識してるかもしれないけれども、そこには明らかにヒエラルキーがあって影響力のある人ない人絶対あると思うんですよ。みんなの中でもあると思うんですよね。僕とかだと僕の中ですごいタイムラインに上がってくる人、だからこの人結構言うなみたいな、あんまあとハッシュタグとか見ますよね。だから絶対ヒエラルキーがこの席生まれてくるんですよ、どんなツールであれ。だから完全に不利なツールはもうなくて、絶対にこれでも上位ランクが生まれてくると、その中でそういう人たちがどういう発言をするかって結局責任力が問われてくるんですよね。だからそこに対してやっぱり自覚があってほしいなっていう、なんていうか今回ユーストを見させてもらった立場としてはちょっと思ってしまいますよね。期待してる部分はあると思うんですけども、
若干アキ TV から離れてツイッター論みたいな勝手に話が変わってしまっていますが、まあメディア論、
メディア論すごい、いい。
以前僕ケンスケラジオの批判をしてちょっとツイッター上で批判をしたところ、まあ五十嵐さんの方からちょっとまあなんか言えよみたいな、
じゃあ書面で表すよ、
そういう風になってったんですけど、まあ今光月さんが言ったのと同じで影響力を持ってる人間のまあモラルみたいなところもあるし、でも五十嵐さんがなんかそのモラルがないって言ってるわけじゃなくて、実際にまあ考えられて大変な量の問題をさばきながらやってるとは思うんですけど、そのまああの問題というかその点に関して言えば、 まあ、以前から何回も何回も繰り返されている問題で原子力ラジオのなんとかスタンスだなんだろうっていうのは問われてたんですけど、まあ、そんなものが何度も起きるんだったらそれをアーカイブ化して、その企業のよくある質問じゃないですけど、そんなようなのを提示することもなんかある種責任なのかなと思うし、今回のリアルタイムレビューでも批評をする人間は必ずそれに対するカウンターパンチを受ける覚悟を受けて、何か批評に対する返答が来た場合はそれを必ず返さなきゃいけない義務があるような気が僕はしてたんですね。
なんかそれに関してはすごく、ネット社会があまりにインスタントになりすぎてだんだん現実社会に近づいてるイメージがすごくあるんですよね。つまりもうネットだからいいだろうっていう、なんか結構昔の方結構無責任じゃないけど、なんかネットで言う分には自由だろうみたいな、そういう感覚が全然減ってきて、なんか便利になりすぎたゆえに逆に現実にもう近くなっちゃってる部分あると思うんですよ。どう？
いや、それはなんか否定的な感じにも言われたんですけど、それがもっと進むべきだと僕は考えていて、気軽なインスタントな状況だったその発言であるとか、そういうインターネットのサービスは変わるべきで、もっと一人一人が責任、もうかなりハイリスクな発言をいちいち問われる状況になることが、もっと今回で言えばもっとその議論が発達したであろうし、無責任な発言というのがなくなるとか、そういうふうに淘汰されていくと思うんですよね。ちょっと乱暴な考え方なんですけど、責任感とまではいかないんですけど、やっぱりそういう強制力みたいなものとか義務感っていうのができてこなきゃいけないんだと思いますね。インスタントだからこそ、
まあ確かにそうだと思っていて、まあやっぱ責任は絶対生まれますよね。その中で例えば自分の発言に責任を取ってくって、もう完全に現実世界ですよね。それはもう間違いなく、だからだんだん進歩していく、そういうのが生まれてくる、責任が生まれて、発言に責任が生まれて、どの社会でもね。だから多分みんなもっとね、無責任な発言ができるツールに向かうと思うんですよ、これから。さらにインスタントな、もうなんとかなう言ってる場合じゃないみたいなね。あれ、ちょっと泡きましたけど代表が。なんかあって、もうネットメディアって発達しすぎてもうよくわからないところまで行ってる。その中でその人たちは本当にわからない世界の中で自分たちはどう取るかって、もう個人のモラル次第なんですよね。そういう中でどう弊社というのを取っていくか、やっぱり思っていて、そこに責任はあるのかないのか。前あの今陽生が言った五十嵐さんの件とかも、これで言うのはタブーなのかな。まあ、あ、これあのね、たまたま今起きた代表、あの松田さんがいきなり寝てたのにいきなり起きて大丈夫って言ったら言いますけれども、僕もあの今あのさちょっと前に言ったやつね、 51C 回ぐらいかな、言ったやつであの問題点みたいな提起した部分があると思うんですけど、もうそれは絶対その通りだと思っていて、あらゆるタイムラインで言うのは自由だけども、その名前が出た以上は、その個人の所有を明かしている以上は責任が伴うわけですよ。絶対そうで、あらゆるネット社会は今個人の情報を晒しながら今成立してると、その中で絶対に責任は生じてるんで、無責任発言はありえない。だから分かんない、これどう収集してるか分かんないんですけど、ちょっと笑っちゃわれて申し訳ないですもん。うん、なんか発言があると手を挙げてほしいけども、
誰も専門家じゃないの。
そうだ、あ今ちょっと代表が
別に収集するつもりは全然ないんですけど、まあ拡散する気もあまりないんですけど、まあじゃあ拡散する方向でいくと、
なんかあの最終的によくわかんねえやつって終わるのが一番いいはず、今回は。寝てるし、松田さん、それでいいと思うの。
聞いてるよ。
あ、そうですか。
まあちょっとアキ TV の話に若干戻します。
めっちゃ難しい。
ちょっと若干戻します。で、ツイッターの議論っていうのがやはりモラルであるとか、その発言数であるとか、まあ、ハッシュタグに関しても結構そこで議論というか課題は残っていて、なんかそのなんでしょうね、ちゃんとしたツイッターだけでなく、例えばそのブログであったりっていう方が多分議論を深めていくにはふさわしいメディアだったっていうのをなんとなく感じてて、でツイッター使うにしろ、そのやっぱり その実況するだけではなくて、その議論をどんどんどんどん加速させていく人っていうのがちゃんとアーキ TV 側になんかいないと、それはそれで他人にちょっと頼りすぎというか、そこまでしないとやっぱり議論というのは深まらなかったのかなっていうのはやっぱり思っていて、でそこでの、はい、
まずそのツイッターとかブログっていうものでの議論を考えたとは思うんですけど、僕は最初にこのアキ TV に関わるときに、まあ、石塚さんに誘われて話をしていて、僕がやりたいこと言ったらそういう似たようなことやるから手伝ってくれないかって言われてきたんですけど、まあ、最初に考えてたのは、まあ、ある企画をやってるとそれに対してツイッターで無責任な発言が一つ面白そうとか、これってどうなのみたいな発言が飛んでくると、それを僕が派遣したやいないやそいつに連絡を取って、電話なりスカイプなりをかけて直に話をして、どういうつもりですかって話を直にするっていうのを僕はやりたかったんですよ。っていうことを言ったら、それは無理って言われて、そんなことはできないって言われたんですよ。で、僕は元よりツイッターっていうものが議論になる場とは思ってもいないし、ブログすら意思表明はできても議論にはならないと思っていて、未だそのネットのインスタントなツールがその議論の場を作れていることはないと思っていて、まあスカイプみたいなもので実際に声をリアルタイムでつなぐことができれば議論にはなると思うんですけど、文章体でやり取りをするっていうのはなかなか難しい。しかもそれがどんなにスピードがあったとしても、チャットでも相当なもどかしさを感じると思っているんで、その結局はそうですね、植え付けぐらいしかできないです、議論の種は。で、それに対してもっと針貝さんであるとか赤瀬さんがもしかしてツイッター上での議論をイメージしていたのであれば、それはその能力に長けた人物をそれ専用に配置するべきだったというのがあるんですね。で、僕はこのアキ TV の中にそういう能力を持った人は何人かいたとは思っていて、ところがその人たちは違う現場で違う仕事に必死になっていたっていう、まあ、そういう意味で人材不足とか、あとはまあ配置の問題とか、やろうとしたことに対して人員の面が足りなかったっていうのはちょっと感じます。
で、ちょっとその僕がどういうイメージをしていたかっていうことについてちょっと話すんですけど、その最終ディスカッションで、ツイッターでの議論っていうものが、その僕がちょっと実名出しちゃいますけど、村上さんとあと竹内くんの女性チームの野立空間についての構造の検討をハッシュタグ ATB2010 でやっていて、その議論っていうのがかなり面白かったんですよ。で、それが6時間ぐらいの間にかなり何十件も出ていて、なんか僕がそれをコピー&ペーストして配置するだけで、なんかそこでの成長みたいのが一瞬にして可視化されたわけで、なんかそういうことがその6時間の中に起こってしまったから、ちょっとそれはそれにすごい期待していたというか、なんかそれが実はその結構もう参加者としての意見だったっていうのは結構絶対的な違いだと思うんですけど、僕はそういうなんとなくイメージで考えちゃいました。
まあ、そこは竹内さんと村上さんがまず構造を専門としている人であるということと、問題意識の共通を最初から測っていたということ、それからコンテクストとしてハイコンテクストの話をするに値するほど2人のその扱っている事象に対しての意思疎通ができていたこと、それからさらにそれを見ていた針貝さんもある程度その企画の内容を把握していたことから、それが議論のように見えたっていう、まあ、ログとして議論の断片が見えていて、議論らしきものが進んでいるっていうことは感じることができる程度だったと思うんですよね。でもそれはやっぱりハイコンテクストで、そういうものを持ってない人を回収する仕組みが必要だった、もしくはやっぱツイッターにそれは不可能だったっていうのを、まあ、今日タイカさんが総括の時に配信の限界と可能性を感じれたと言ってたんですけど、それは多分その限界っていうのはそういうところで、現状ではその植え付けとか提示することができても、それを同時に発展させる ていう同時にっていうことが難しいっていうふうに思っていて、そこはそのまだその技術力的な問題もあるし、まあ周りの人間の使用する人間の環境のとか意識の問題もあると思うんですけど、まだ僕はやっぱりネットでの議論はまだ不可能だっていう判断ですね。
なるほど。まあ、確かにそのツイッターやユーストで起こった議論っていうのは、その多分話してる2人っていうのがそもそもやっぱりその企画に対してある程度知識があって、なんかこういう風に進めていこうっていうのがある程度方向付けがしっかりしていた状況でやっと起こるっていう、まあそれこそハードルの高いところだと思うんですけど、なのでちょっと確かにそういう意味では、今年の秋 TV2010 は別に失敗ではなくて、それがある意味見出せたというか、結果としてやっぱり出てきたから、それ一つ作品として俺は言っていいかなと思ってます。で、実際にじゃあそういう活動を していくときに、もうその観客をどう巻き込むかっていうのはやっぱずっと考えていかないといけないというか、それに限界があるとしたらじゃあどこまで可能性を突き詰めていくかっていうことになると思うんですけど、まあそうですね、なんかツイッターの議論どうですか、レビューの方からできれば意見をいただきたいんですけど、そのどうですか、
リアルタイムレビューディレクターの中島です。そうですね、自分はですけれども、まあ、実際に実況と、まあ、実況の補佐をしていて、実際にレビューは書いてはいないんですけれども、まあ、実況に関して言えば、まあ、Ustream をその直接この見なくてもそのツイッターで、まあ、追っていただいて内容を理解するっていうことを、その現地にいない人にとってその理解してもらうっていうことを第一に考えて実況しまして、まあ、実況をするのは良かったんですけれども、まあ、リアルタイムレビューの人であったり、まあ、他の人がその、レスポンス等をもっと、議論の勃発するように促せた方には持っていけたのかなとは思っています、はい、ということで戻します、一旦、はい、
これまあどんぐらい喋っていいのかとか全然わかんないけど、まあ
Thank you.